皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？11月も残すところあと1週間ちょっと。バレエ学校もこの前の火曜日に年末試験を終えました。本当はリクエストに沿ってお送りしようと思っていたんですが、せっかくだからタイムリーな話題の試験裏話を今日のポッドキャストでお送りしようと思います。試験中どんなことが見られているのか、バレエ学校の試験ってどういうものなのか、どんなダンサーが成功するって思われるのか、なんてことを試験官の裏話ということでこっそりご紹介してしまいましょう。今年はパネル、つまり試験官が7人という大きなプレッシャーの中で生徒たちに踊ってもらいました。これはかなり緊張する経験です。舞台とは違ってスタジオで行われる試験では、試験官の話し声、ノートを取る音、そして表情が見えてしまいます。これは集中力を試されるんですよね。特に自分が失敗した時にちらっと試験官の方を見てしまったり、自分の番ではない時に試験官を凝視してしまったり、こういうところも実は見られています。あと見た目、シューズのリボンだったりレオタードのタグだったり、遅れ毛やメイクも、もちろん舞台メイクとまではいきませんが、見てくださる人に敬意を示すため水黒いをしておくのはダンサーの仕事の一つ。特にヨーロッパの公開オーディションなどに参加する場合、300人とかクラスにいるわけなんですよ。そこでいい意味で目立つためには自分を一番綺麗に見せる必要がありますよね。私はレッスンの時にたくさんのウォームアップギアを着ているということが個人的に嫌いです。プロの方は大丈夫ですよ。彼らのレッスンは自分のためのレッスン。カンパニーはダンサーを育ててくれる場所ではなくって舞台を作る場所です。だからリハーサルの準備、そして舞台の準備のためのウォームアップがレッスンになるわけだけれど、生徒の場合レッスンを受けるためにレッスンに来てるんですよね。つまり先生に教えを請いに来てるってわけ。先生方は体を見て注意を与えようとしてくれるはずです。それなのに体を隠すような格好をしている。どうなんでしょうそれって。サウナパンツに代表されるお尻を隠すもの、ターンアウトの筋肉、そして片足で立つ時のバランスをとってくれる中殿筋がお尻にあるってことから、コアマッスルという大切な筋肉たちがある場所を隠すというダンサーを見ると私は腹が立ちます。確かにお洋服の上からもそういうのって見えるんですよ。だけどそれではレッスンの無駄な気がする。どうせならばすぐにバレるような格好をしておいて、たくさん注意されてたくさん上達した方がいいじゃないですか。まあファッションの話は置いておいて試験の話に戻りますか。バレエ学校の試験ではほとんどクラシックのレッスンをバーからセンター、そしてポアンとバリエーションを見せるようになっています。学校によってはバーレッスンからポアントで行うというところもありそうです。ちなみにローザンヌのようなコンクールのビデオ審査でもこのような順番でビデオを撮りますし、オーディション用に撮る DVD もこのような順番で撮ります。大きなバレエ学校、例えばワガノワだとか英国ロイヤルだとか、最終学年試験はショッピングモールだと言われています。バレエカンパニーのディレクターたちが様々な国からやってきてダンサーをピックアップするのです。どの生徒が欲しいだろう、つまり試験であってオーディションでもある場所になります。さすがに私の教えているところではそんなレベルではありませんが、今回のパネルに座っていた一人は来年の学校公演のディレクターを行う人、つまり公演のキャスティングがすでに始まってるってことです。そしてその公演を誰が見に来てくれているかわからないじゃないですか。チャンスはどこでも落ちてるんですよね。だから発表会のためのダイエットだとかコンクール前に猛練習ではなくって、日頃からダンサーとしての生活を送るようにしましょうね。レッスンを多くの人に見られるという経験をする人はあまりいないのではないでしょうか。発表会は人が来て当たり前だけれども、レッスンは？ もし将来留学やオーディションを考えているダンサーがこのポッドキャストを聞いていたら、人前でレッスンすることにも慣れておきましょう。今度の冬に行われるバレエ講習会では見学者がいらっしゃいます。発表会もあります。これの理由の一つは、参加するダンサーたちに見られるということに慣れてほしいから。そして人が入れ替わりしても話し声が聞こえてもなくさないような集中力を作るためのレッスンであるからです。もし時間があったら、目黒のスタジオで1月3日から7日まで行っている講習会をぜひ見に来てください。どんなことをしてるんだろう、佐藤愛ってどんな人だろうという好奇心でもいいですし、未来のダンサーを育てるという面でもぜひ応援お願いします。あ、7日は発表会プラスオフ会ですから、レッスン中の疑問などいつもある質問に答える Q&A タイムがあります。入場無料ですし、たくさんのゲストダンサーがいらっしゃってくれるので、ぜひ参加してくださいね。生徒たちは試験で見られるものはテクニックだと思ってるでしょうが、私たちは様々なことを見ています。いつもレッスンで言われている注意は治っているだろうかというのも大きなポイントの一つ。これとっても大切なんですよ。昔シャーロットという生徒がいました。彼女はローザンヌでセミファイナルに出場も、その後は何も引っかからず、なのでコンクールから帰ってきてから普通にレッスンを続け、確か6ヶ月後だったかなにヨーロッパでオーディション巡りをしていました。そしてそこでバレエ団に見事入団したんです。実はそのバレエ団のディレクター、ローザンヌを見に来ていたそうで、彼女のことを覚えてたんですって。この6ヶ月にとても上達した姿を見てジョブオファーが来たそうです。最初に会った時はいい子だけどね程度のダンサーだったのが、6ヶ月の成長のスピードを見てディレクターにこの子を欲しいって思ってもらえた。これってすごいじゃないですか。どこで誰に見られているのか、そして見られていないところでどれだけ努力ができるか、これはとっても大切です。試験では体が恵まれている子が良い点数を取るとは限りません。確かに引き締まった体は練習の結果、そして食生活の結果だから、そのエリアでの評価はきます。ですが生まれつき細い子が筋力もエネルギーもなく、ジュッテとタンジュのスピードが曖昧なままで踊るぐらいだったら、少し太めでも音楽性、そして動きのキレやダイナミックさがあった方が高い点数がつきます。つま先がたっぷり伸びてなくても床を正しく使えたり、ジャンプのたびにしっかりと足先が使えていたら、それはフットワークとして評価されます。逆につま先がとても綺麗でもトーシューズの上に乗っかってしまっていれば、それは低く評価されますし、私の担当しているフィットネスの点数でも低くなります。だって自分の関節をサポートするだけの力ができていないということになるから、体全体の力が弱い、つまりフィットネスが足りないというように見るからです。お腹が出っ張ったり、骨盤を押し出して大きなカンブレでリエールを見せるよりも、正しく引き上がった軸足で行われる小さなカンブレデリエールの方が見た目がいいというのも同じですね。間違いというのは試験中起こります。緊張もしてるだろうし、頭が真っ白になっちゃうこともあるでしょう。それは大丈夫だけれど、その後どうやって立ち直るかというのがよく見られているところでもあります。恥ずかしそうににやけてしまうのか、落ち込んだ顔をしてしまうのか、それとも平常心を保っていられるのか、これは精神的な強さとも言えますし、舞台上アクシデントが起こり得るダンサーには大切な才能だとも言えますね。試験では教師の実力も見られています。どんな振り付けを行うのか、音楽のチョイスは、難易度は簡単すぎるのでもなくって、すっごく難しくて生徒がついていけないのでもなくってなど、私の仕事内容もある意味ここで試験が行われていると言えます。生徒全員の怪我の種類や頻度、体の使い方、ダンサーとして必要なだけの体力はついているだろうか、来年はどのようにクラス構成をするべきかなど、確かにいくらいい情報を教えていても 生徒が実行してくれなかったら意味はありません。ただし、教師の腕の見せ所は、生徒に実行してもらえるように教育を続けること。どれだけこのような情報が大切かを教え、興味を持ってもらえるように話し、根気強く付き合う。腹が立つことはいっぱいありますがね。ブログ記事で有名なアリシアは、とっても高い評価を受けていましたよ。まだリハビリ途中だから、試験の3分の1しか踊ることはできませんでしたが、外部からの試験官は彼女の怪我をわからなかったぐらい。そして怪我の前に問題だった体のアライメントもとっても良くなり、テクニックも強くなっていました。こういう嬉しい生徒もいますが、おバカな生徒もたくさんいます。2年前の怪我をしっかりとリハビリしないから試験は半分以上出られなかった。そして踊っていたその半分も周りの子たちと比べて大きな遅れが見える子がいました。全体的な筋力不足も目立ち、一人だけゼーゼーしているのはみっともない。しかも担当医からその怪我ひどくないですよなんて言われちゃってるんだから悲しい限り。体力面だとか筋力だとかというのは怪我のエリアに関わらず継続して評価できる場所です。たとえ足首を怪我していても上半身の練習はできるし、腰を痛めていても足首の練習はできる。怪我をして休まなければいけないというのは、怪我をした部分を休めるのであって、全身を休めなければいけないというのではないですからね。いかがでしたか？ちょっとトピックがいろんなところに飛んでしまいましたが、試験官たちはこんなことを裏で話してるんですよという様子をお送りしたつもりです。裏話っぽくなりましたでしょうか？気がついた人もいるかもしれませんが、バレエ学校の試験ってピルエットが何回回れるかとかジャンプがどれだけ高くできるかというところだけが問題じゃないんです。ここがコンクールとは大きく違うところ。日々の努力、どれだけレッスンに集中できるか、言われたことを直す努力をしているか。素直な行動力という記事に書いたように、このような行動力が素敵ダンサーを作るのですよね。正しくレッスンしているということが、このようなオーディションだったり試験に大きく貢献するということをお話ししたかったのでもあります。美しさというのはピルエットやジャンプで計算できるものじゃないんですよね。さて、今日はここまで。来週はリクエストにあった背中の筋肉についての記事をピックアップする予定です。皆さんのリクエストお待ちしてますよ。ポッドキャスト聞いてますという連絡でも OK ですし、感想を教えてくださいね。連絡先は hello@dancerslifesupport.com。 もし時間があったら iTunes のレビューもお願いしてもいいですか？ではまた来週お話ししましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。